今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学農学部獣医学科教授でいらっしゃいます佐藤光一先生です。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして、
ね、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
まあ、獣医さんでいらっしゃるわけですよね先生。
そうです。
はい。まあ、そんな獣医をなさっている先生で、今回実は山口大学のみならず鹿児島大学との共同獣医学部というものを設置されるということで、
はい、
今夜はそのお話をじっくりお聞きしたいと思っておりますが、先生、こういう番組テレビであったりラジオっていうのは、
いや、これはもう私の人生初めての体験ですね。
今日はじゃあ初めての体験でいらっしゃるわけですね、はいはい、もうぜひ楽しんでいっていただきたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、今宵は山大、山口大学農学部獣医学科教授の佐藤光一先生にお話を伺うわけですけれども、先ほども挨拶をさせていただいたときに、山口大学と鹿児島大学のこの共同獣医学部というのは設置されるということなんですけれども、はい、そもそもこの共同獣医学部を設置するというこの意味といいますか、どういうきっかけでこういうことになったのかというお話を伺いたいんですけれども。
はい、今日はですね、昨日、まあ、ちょっと話がですね、昨日文部科学省で審査会があって、で、正式にもう共同学部が、設置してもよろしいという、はい、お知らせが受けて、今日は非常に喜ばしい日なんですね。
すごく、はい、じゃあもう本当にほかほかの話題ですね。
はい、もしそれがなかったら多分今日はあまり当たり障りのない話しかできなかったと思うんですけども、そういう背景があって、で、まあ、そのどうして共同獣医学部かといいますと、今日本の全国の中に16個の獣医学関係の大学があって、その中に10個の、まあ、国公立大学があるんですね、はい、でそれは、北大除いて他は全部獣医学科レベルなんです。で昔はそれでも良かったんですけども、どんどんどんどん、まあ、皆さんもご存知の通り、感染症であるとか食の安全であるとか、あと高度な獣医療であるとか、そういう獣医学携わる部分がものすごく増えてきて、で海外では一つの獣医の家庭っていうのが大体100人以上の教員で賄われてるんですね。で、かたや日本の中では、つい数年前までは25名ぐらいで、それが少しずつ改善して今30名前後になってるんですけども、それでも圧倒的に足りない。でそこをやはりこの一緒に何かやれないかということで、学科から次学部に上げて、でそこでその戦略的にいろんなその獣医のため、まあひいては食の安全とか人々の健康のために尽くせないかということで、今回の話に至ったわけです。
なるほど。その学部にするために、その一校ではその要するに先生がおっしゃったような、そのまあ教える先生方の数にしても、はい、いろんな環境で難しいということですよね、はい、ただそれを今度はその共同にした場合、山口大学とその今回鹿児島大学という非常に距離がこの離れていますよね、はい、それでこの共同がということは何か意義があるんですか。は
い、先ほど言った通り、非常に獣医の大学というのは少なくて、例えばこの中国四国から九州地方まで入れると4大学しかないんですね。鹿児島大学、宮崎大学、山口大学、鳥取大学、この中で一番の理想の形は、はい、全てが4つが集結して1つの学部を作る、そうすると海外に負けない規模ができるんですけども、やはりいろんな大学のこう、方針とか、あとそのすぐに動ける動けないというものがありますから、それまず最初は山口大学の丸本学長の思いもありまして、4つの大学で話をスタートしていったわけなんです、
はい、
でそして今できるところから何かをやろうっていうことを話し合っていって、でその中でできる大学が山口大学と鹿児島大学だったというのが一つあります、
はい、
もう一つは、うん、同じ似たような大学がくっついても似たようなことしかできないわけですね、うん、
ええ、
山口大学と鹿児島大学が決定的に違うのは、鹿児島大学は産業動物の、そこはもう日本の基地になってるわけなんです。
なるほど。
牛が多い、豚が多い、はい、鶏が多い、うん、で片や山口大学っていうのは福岡県と広島県の間に挟まれて、特 会的なこう人の動きであるとか物流の動きがあるんです、公衆衛生が非常に大事はやはり大都市圏に近いと伴侶動物の獣医療っていうのが非常に高度なものが求められます、そういう切り口が違う大学同士がくっつくことによって初めて学生のためにいろんな教育ができる非常にいい取り組み取り合わせだったんですね。ですのでこういう遠隔地なんだけどもそれを知った上でなんとか獣医の教育をやろうっていうことでこの話になりました。
なるほど、よくわかりました、はい、私はあの鹿児島とということなので最近ですよね、新幹線も九州新幹線が開通しましたし、何かそういうことがかけて鹿児島もとってもじゃないですけどそんなあの、ね、獣医学的なことは何もわかりませんけれども、はい、あのすごくタイミングのいい今回の話だなって思ったんですけれども、はい、
最初4つの大学で話を始めていって、でどうしてもこうできない大学とかが出てきてて、でそれで、その中で、まあ、山口と鹿児島が残っていく過程で最初は教員レベルの話し合いだったんですね、本当にこの家庭教育課程ができるかどうか、もちろん執行部学長先生とかの、指導のもとになんですけども、それをやっていく過程でちょうどその頃に九州新幹線の構想が本当に本格化しだして、あ、これはじゃあこの私たちの取り組みもその新幹線の通路としてもうレールスター構想 を教員間で考えて、でそうすれば教員の移動も早い、で学生の移動も楽になる、そういったことを考えて、あ、レールスター構想いいなって話で盛り上がっていきました。
そうなんですね、タイミングがちょうど良かったっていうことも言えるかもしれませんね、さあまだまだお話を伺いたいんですけれども、ここで1曲おかけしたいと思います。木曽先生にご用意いただいた曲2曲なんですけれども、1曲目時代、これはボーカリスト徳永英明さんの中にある時代ですね、はい、選ばれた理由というのは何かありますか。
今回のこの共同学部は決して私たちがこの何年かでやったものではなくても、戦後の獣医学教育が始まってからその後すぐですから、もう今から60年間ぐらいずっとその、先代の教授たちは何とかして獣医学教育を良くしたいとずっと働きかけを国とか県とかいろんなところに行ってきてやってきたわけです、はい、でそれが今回はたまたまその共同学部っていうその文科省がそういうシステムを作ってくれて、そこに合致できて、でそれと先代の思いがずっと時代とともに膨らんできて、これができたっていうのが一つ、もう一つやはり不幸なことにやはり3月に起こった大震災、あれはものすごい影響を人々に与えている、動物にもすごく与えているんですね。でそこからなんとか立ち直っていきたい、こういう時代もあったんだねということでこれを選ばせていただきました。
では聞いてみたいと思います、時代。今宵は山田共同獣医学部設置のお話を伺っているんですが、本当に昨日決まったばかりというね、非常に一番新しい今日は話題をお持ちいただいたんですけれども、佐藤先生、この共同獣医学部の設置によって学生さんたち、それぞれの大学にいらっしゃるわけですよね、これ授業はどうやって行うんですか。
はい、これはですね、やはり最近の IT の進歩っていうのが非常にすごくてですね、共同獣医学部では全体の7割ぐらいを全く同じ授業をやるっていうことをメインにしてるんですね、それは一人の教員が山口大学の学生にも教え、鹿児島大学の学生にも教えるっていうことを目指してます、で通常ですと教員が山口で修行をして新幹線に乗って先方に行って先方で教え、同じことを教えるということをやるんですが、今回は、遠隔地のリアルタイムの授業システムというのを取り入れます。それを使うことによって同じ時間に同じように教えれる。でそれを今作ってるシステムはですね、教員側からやっぱりやるときに目の前にいる学生と遠隔地にいる学生は区別が遠隔地の方どうしてもイメージしにくいので、後ろにディスプレイを置いてそこに鹿児島の学生さんが見える、要は自分の目の前に学生いるんだけどその奥を見ると大講義室でさらに鹿児島の学生がいるという形で授業を進めていく、
まさにもう新時代の授業ですね、
それをやろうと思ってます。
そうなると先生方も少しそういった雰囲気に慣れないといけないので、これから大変ですね。
はい、この秋から冬にかけて、その、まあ、冬ぐらいですね、システムが完全に入りますから、それを使いながら教員も FD 研修っていうんですけども、はい、授業の仕方を練習しながら、滞りなくやっていこうと思ってます。
楽しそうですね。でも
そうですね、私は非常に好きなんですけどもなかなか、まあ嫌いな先生もいらっしゃるだろうけども、まあ、それは慣れていただきながらやると思ってます。
その他の授業としては、例えばそれぞれの大学に出向くというようなことも考えていらっしゃるんですか？
はい、もちろんです。獣医学で大事なのは実習教育なんですね、やっぱり実学ですので、先ほどちょっと言いました通り、鹿児島大学には産業動物が非常にいますから、山口の学生さんは鹿児島に行って実際牛、豚、馬を触ってもうどっぷりと浸かる授業を行っていただく。逆に山口大学は感染症公衆衛生関係が売りですので、鹿児島の学生さんも読んでこちら側のシステムを使ってみっちりと教えるっていうのを、やりたいと思ってます。
なるほど。
でそれは非常に学生にメリットになることだと思います。
なるほどですね。まあ、でも大学というのは特に、いわゆるこういう国立系の大学というのは、はい、地域との密着な部分というのはあるかと思うんですけれども、はい、地域の皆さんにとってもやはりこの研究というかこの合同の勉強というのは何かメリットというのはありますか？
はい、私は非常にあると思います、はい、と言いますのは、鹿児島の学生さんが山口の例えば公務員であるとか、山口の、畜産関係に就職されるということはなかなか少ないですね、はい、こちらの出身の方だったらあるけども、山口のことを基本的に知らない場合の、また逆のことは山口の学生が向こうにということはなかなか少ない。でそれを、このシステムで、もう一つは、今山口大学の学生さんの就職は非常に小動物に偏ってます。例えばこの春に卒業した学生さんのうちの8割は、開業医さんの元に行ってるんです。それは決して悪いことではないんだけど、世の中の求めてるものは決してそれだけではなくて、やはり産業動物の獣医さんが非常に足りない、公務員獣医師が非常に足りない、そういったところがその動物に触ることによって変わって、で就職の時にそこを選ぶっていうことは非常にメリットになると信じてます。
なるほど。そしてもう一つ、大学にとってはどうなんでしょう？
大学はやはりこの全国で初めてのことをこれでやることができたわけです。共同獣医学部っていうのは共同学部自体も初めてですし、獣医学部ももう日本で初めてです。そういう新しいものはですね、はい、北大はありますけども、これは両大学にとって非常に今から競争が激しくなってきますけども、非常にいいことだと思ってます。
なるほどね。まあ、本当にこれから獣医を目指したいと思っている高校生、もっとも中学生とか、
はい、
そういう学生さんにとってみても、これまた一つの選択肢になりますし、
そうですね、
大学にとっては学生を確保するという意味では非常に大きなメリットですよね。
はい、一番私たちが目指しているのは国際的な標準的な獣医学教育なんですね。
はい、
これまだまだハードルが高いんですけども、私たちの大学を出れば、そのハードルをクリアできて、で国際的に活躍できる、同じような教育を受けた学生さんが育てられるというのを目指して今からやっていきますので、多分学生にとっても満足いく教育が受けられるようになっていくと信じてます。
先生のお話を伺っていると、とても今本当に先生が、安心なさっているというか、本当に良かったって思ってらっしゃるんだなっていうのは とても強く感じますね。はい、やはりそういう先生方がこの学生たちに向かって授業をされると、学生たちも一生懸命本気になって授業を受けられるんじゃないかなって、そんな印象を受けます。
はい、ありがとうございます。
さあ、そんなところでここでもう一曲おかけしたいと思うんですけど、次選んでくださった曲は何ですか？
シオンのホタルですね。
シオンと言いますと、もう山口県出身なんですけれども、はい、先生どうしてご存知なんでしょう？
私もともと長崎出身なんですけども、はい、8年ほど前にこちらに来て、その後たまたま福山さんが長崎出身で、で福山さんとこのシオンがデュエットっていうか、デュオしてた曲があってですね、はい、それを聞いて、ああこの絵はいいなと思って調べてったら、山口の、実は山口の方で、わあ聞いてみようと思って聞いたらですね、一之坂川が出てくるっていう、もうびっくりしましてですね、で私はここの一之坂川を誰にでも勧めてて、でこの坂をタイトルとか出てくるこのホタルっていうのは非常に好きな、今の時期にも合ってる非常にいい曲だと思います。
聞いてみたいと思います。今宵は山口大学農学部獣医学科の教授でいらっしゃいます佐藤浩一先生にお話を伺っているんですが、今頃になって佐藤浩一って名前、先生なんかとっても有名な名前ですね。
そうなんですね、ちょっと字は違いますけども、 皆さんに覚えていただける名前ですね。
ですよね。私も拝見しまして、まあって思っちゃいましたけど世代とも言ってもそんなにこう離れていない、大体同世代ぐらいでいらっしゃいますよね。はい、やはりいろんなところに行かれると話題になりますか。
そういう系統が好きな人は、うん、名前でイメージされて、あ、違うんだなってがっかりされることが多いですけどね。
そうですか。はい、いや、とっても正解な感じがして、学生に人気があるだろうなって思うんですけどね。まあ、そんな先生、出身は長崎でいらっしゃるということですけれども、はい、生まれも育ちも長崎ですか。
はい、そうですね。高校までは。
あ、そうなんですか。はい、大学はど
ちら。大学は宮崎の獣医の方に行ったんです。
そうですか。はい、ということは、まあ、九州ですよね。そうですね。山口ということになると、はい、いつぐらいからいらっしゃったんでしょう。
8年ほど前ですね。はい、
いらっしゃる前の印象といらしてからの印象って何かありましたか。
一番最初に来た時はやはりこう新山口から単線に乗って、わ、これは私が初めて経験する田舎だなと思ったんですね。ですけども、やはりこの来て暮らしてみると、これだけ自然豊かで、多分 2,3 キロ圏内に病院がいくつも、大きい病院が2つあって、大きい図書館が2つあって、大学があってのないから、非常にこう都市としてはいい地方都市なんだなっていうふうに感じてます。
長崎とも宮崎とも違いましたか。
はい、あと東京にその後14年間ぐらいいたんですね、こちらに来る前は。
なるほど。
ですので、やはり非常に印象はいいです。
そうですか。はい、印象は良くて良かったです。まあ、そんな山口で、ご家族は奥様と
子供2人。
そうなんですね。はい、でも、なんか見ました、やっぱさすがですね、獣医先生いらっしゃるから、犬と猫と、
はい、
ペットに飼ってらっしゃる、はい、ということですけれども。じゃあ、この自然の中でのびのびとご家族ともに
健康に
ということでしょうか。
ね、はい、
その健康の話なんですけれども、はい、なんと趣味と言っていいのかどうなのか、マラソンをなさっていると。
はい、頑張ってます。
秋吉台のカルスト高原健康マラソンにも出られ、下関海峡マラソンにも出られ、一心の里萩、城下町マラソン、
はい、
あと岩見空港マラソン全国大会なんて、はい、いっぱいあるんですけれども、はい、毎回チャレンジをなさって。
そうですね、秋吉台だけは、うん、あそこは本当に走ると足を痛めるところなんで、アップダウンが激しすぎて、はい、もう初回だけなんですけども、他はできるだけ毎年出たいというふうに頑張ってます。
しかもこれそんなに昔ではないですよね、始めが。
そうですね、走り始めたのが3年か4年ぐらい前で、で1回走ってもう嫌になってやめたんですけども、はい、それが不思議とですね、半年ぐらい経つともう1回うずうずと走りたくなってきて、それで、第1回の下関海峡マラソンに出たら、なんか良かったんですね、タイムが。
3時間30 35分ぐらいですよね。はい、わ、じゃあもうこんなもの出てしまったら、もうどんどん次から次へとチャレンジしたくなると。
はい、まあ、今年は大阪に出れるような
大阪マラソン、
はい、第1回に出れるし、あとはやはり鹿児島と一緒にやりますから、
はい、
なんとか1月の鹿児島である菜の花マラソンも出たいなというふうに頑張ってます。うん、
なるほど。はい、いや、本当に走ってらっしゃるっていうのが意外な感じは してるんですけれども、じゃあ、これからまだまだ挑戦したいマラソンってありますか。
そうですね、いつかはやはり東京マラソンには出てみたいです ね。 あと海外のマラソンに、
ホノルルマラソン
とか。そうですね、あとニューヨーク、ボストン、あのあたり。
なるほど。
はい、
その時にはどうでしょう、学生さんたちっていうのは感化される方はいらっしゃらないんですか。
はい、幸い非常にまとまった研究室ですので、学生さんたちも決して強制してるわけではないのに頑張って出てくれますし、2年前の学生とか女性で4時間超楽しく健康になるために走ってます。
なるほど。はい、そんな健康な先生にの下で学ぶ、学生さんたちも立派な獣医さんになられることだと思いますけれども、これからますます先生もうなさらなければならないことがたくさんあるかと思いますけれども、はい、ぜひ頑張って、はい、素晴らしい獣医さんをどんどん輩出していただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。